リストの義の衣を裂く危険性。話、樺島圭。
皆様おはようございます。カリオ教会では毎週12回にわたりまして、日曜休業日に備えるというシリーズでお話をさせていただいております。今日はその中から一つお話をさせていただきたいと思います。聖書では罪人が罪を悔い改めるときにイエス・キリストの十字架の功績によってキリストの義の衣が着せられる。その義の衣を着せていただく。そのことによってですね、私たちにその罪を神は問われないっていう、この義人について教えられていますが、しかしクリスチャンは、せっかく神から与えられたそのキリストの義の衣をですね、裂くという間違った行為を犯す危険性がある。ということについてですね、今朝考えてみたいと思います。旧約聖書の中に、たびたび衣を裂くという表現が出てきますけれども、これは一体どのような行為なのでしょうか。神のご計画のうちに、エジプトに奴隷として売られることが許された、そしてそこで、エジプトの宰相、総理大臣ですかね、 そこをそういう立場にまでなったこのヨセフの物語からですね、見てみたいと思います。彼は族長ヤコブの12人の息子の下から2番目の息子でしたが、ヤコブの4人の妻のうち、このヤコブが最も愛したラケル、妻ラケルの息子であり、また性格がまっすぐであったためですね、父親ヤコブの寵愛を受けて育ちます。特別の福を与えられ、さらに、お兄さんたちがですね、このヨセフを拝むというそういう象徴的な夢まで神様から見せられましたので、兄たちから非常にですね、この妬まれて憎まれていたということですね。そんな時、この父親ヤコブは羊飼いの仕事でこの遠出をしていたこの兄たちの様子をですね、見てくるようにとこのヨセフに頼みました。ヨセフは喜んでその役割を引き受けて、兄たちのところに行くわけですけども、しかしヨセフの人生はそこで大きく変わる運命にありました。この兄たちが遠目にヨセフを認めたときにですね、その時の様子が聖書に書いてあります。互いに言った。あの夢見る者がやってくる。さあ、彼を殺して穴に投げ入れ、悪い獣が彼を食ったと言おう。そして、彼の夢がどうなるか見よう。この時ですね、兄たちにとっては、またとないチャンスが訪れます。こんな遠くまでですね、さすがに、この父親の目も届かないと。そしてバレずにヨセフを殺せるということでですね、このチャンスを兄たちは逃さないようにしようということになったんですね。しかし、ヤコブの長男、ルベンはですね、さすがに殺すのはまずいと、なんとかこのヨセフを救おうとしてですね、ある提案をしました。ルベンはこれを聞いて、ヨセフを彼らの手から救い出そうとして言った。我々は彼の命を取ってはならない。ルベンはまた彼らに言った。血を流してはいけない。彼を荒野のこの穴に投げ入れよう。彼に手を下してはならない。これはヨセフを彼らの手から救い出して父に返すためであった。長男ルベンはですね、自分のこういう気持ちをですね、ヨセフに対する、まあ、同情の気持ちですかね、これを他の兄弟、兄たちに隠すために、この場を一時離れることにします。しかしその間にですね、ちょうどこの奴隷商人がこのそこを通りかかったわけですね。そして他の兄たちはヨセフを殺さない代わりに、この奴隷として売り渡すということをですね、決めました。創世記の37章の27から28ですね。さあ、我々は彼をイシマエル人に売ろう。彼は我々の兄弟、我々の肉親だから彼に手を下してはならない。兄弟たちはこれを聞き入れた。時にミディアン人の商人たちが通りかかったので、彼らはヨセフを穴から引き上げ、銀20シケルでヨセフをイシマエル人に売った。彼らはヨセフをエジプトへ連れて行った。この出来事の後に、ルベンは何も知らないでこの穴のところに戻ってきますけれども。しかし、もうそこにヨセフはいないわけです。そこで、このルベンは、衣服を裂いて、次のように叫びました。さて、ルベンは穴に帰ってみたが、ヨセフが穴の中にいなかったので、彼は衣服を裂き、兄弟たちのもとに帰っていった。あの子はいない。ああ、 私はどこへ行くことができよう。この話の流れからしてですね、ルベンがこの衣を裂くというね、このような行為に及んだのは、自責、自分を責める自責の念、また悲しみの表現であったことがわかります。彼は長男として父親に何と言ったらよいでしょうか。弟を無事に連れ帰るどころか、奴隷に売ったなんて言えるでしょうか。兄たちは父親ヤコブに、ヨセフは猛獣に食べられた、と偽りの報告をします。そして、その時の父親ヤコブの、この、状態ですね。これを聞いたヤコブは非常に嘆き悲しみました。創世記37の34節。そこでヤコブは衣服を裂き、荒布を腰にまとって、長い間その子のために嘆いた。この父親ヤコブはですね、自分がヨセフを使わしたその結果、彼が猛獣に襲われて、そしてこのヨセフを失ってしまったというこの報告を聞いて、非常に嘆き、そしてその悲しみの表現としてですね、衣服を裂くという行為を行ったことがわかります。ヤコブは自分の判断、すなわち兄たちの様子を見てきてくれと言った、あの言葉をですね、非常に後悔しました。このように、旧約時代の衣服を裂くという行為はですね、後悔を表現する、心を裂くという意味も含まれているのです。すなわち、ただ外面的にこの衣服を裂くということではなくて、内面的な後悔の念によって、心を裂くという意味があるのです。ヨエル書には、ヨエル書の2章の13節にですね、あなた方は衣服ではなく心を裂け、あなた方の神、主に帰れ、主は恵みあり、憐れみあり、怒ることが遅く、慈しみが豊かで災いを思い返されるからである。罪人が自分の犯したその罪そのものをですね、後悔し、そしてその罪自体を嘆いて悲しむことによって、反省して神に立ち返ることを悔い改めと言います。つまり、この悔い改めにはですね、心を裂くというこの最初の経験、この心裂くという最初に経験すべき、この心の変化というものが必要なのです。それゆえ神は、もしこの心の衣服を裂くという精神を伴った衣服を裂くという行為ならば、それを悔い改めとしてお受け入れになられるわけです。しかし、外面的にこの衣服を裂くことを逆に神様はとてもお嫌いになられます。聖書にはそのような精神を持って衣を裂いた人物についての記録が残っています。ちょっと見てみたいと思います。マタイによる福音書の26章の62節から65節までですね、ちょっとお読みしたいと思います。すると、大祭司が立ち上がってイエスに言った。何も答えないのか。これらの人々があなたに対して不利な証言を申し立てているが、どうなのか。しかし、イエスは黙っておられた。そこで大祭司は言った。あなたは神の子、キリストなのか。キリストなのかどうか 生ける神に誓って我々に答えよ。イエスは彼に言われた。あなたの言う通りである。しかし、私は言っておく。あなた方は間もなく、人の子が力ある者の右に座し、天の雲に乗ってくるのを見るであろう。すると、大祭司はその衣を引き裂いて言った。彼は神を汚した。どうしてこれ以上、証人の必要があろう。あなた方は今この汚し事を聞いた。これは、キリストが大祭司カヤパによって、訴えられたこの裁判の時のシーンですけれども、ちょっとですね、ある映画のワンシーンなんですけども、衣を裂くってどういう状態なのかですね、それをちょっと見てみたいと思います。
Many heard you say you would destroy the temple and in 3 days build another.
Some testified here before the Sanhedrin that you said this.
How do you respond? Are you going to refuse to answer? Are you, or are you not, the Messiah?
I am. And soon you will see the Son of Man sitting at the right hand of God.
How dare you speak his name?
The charge is blasphemy. He deserves to die.
キリストをこの裁判にかけるシーンですけども、この死に値するというね、衣を裂いた上でこういうふうにして断罪しましたけども、罪状は自分を神の子だと言って、神を冒涜したというですね、それどころかこのイエス・キリストが再臨の光景についてですね、言った、この言及された、それに対して、彼は、カヤパは、大祭司の衣を引き裂いた上でですね、これ以上、証人の必要はないし、裁判の必要もないということでですね、罪に定めたわけです。ここで、この大祭司が衣を裂きましたけれども、これは先のルベンや、またヤコブが衣服を裂いた精神と同じだったでしょうか？いいえ、違います。その違いについて説明する前に、そもそも大祭司カヤパのこの衣服ですね、これ普通の衣ではなくて、大祭司の衣でした。この大祭司の衣には、どれほどの価値があり、そしてまた、どのような意味が込められていたでしょうか。エレン・ホワイトはこう書いてあります。これらの衣服、大祭司の衣は、最も厳粛な目的に性別された。それは、大いなる実体である、イエス・キリストの品性を表していた。栄光と美でもって祭司を覆い、祭司職の威厳を堅持した。これらのものを身にまとった祭司は、イスラエルの代表者として自らを示し、イスラエルが神の選民として世に明示すべき栄光を衣服の華々しさによって誇示していた。衣服と態度、精神と言葉における完全だけが神に受け入れられるのであった。神は聖なるお方で、その栄光と完全さが地上の務めに表されねばならない。完全なものだけが天の務めの神聖さを適切に表すことができた。悔いた、 謙虚な精神を示すことによって、有限な人間は自らの心を裂くことはできたが、祭司服を裂いてはならなかった。なぜこの大祭司カヤパは、これほど厳粛な意味の込められた大祭司の衣を裂く必要があったのでしょうか。それは、キリストを罪に定めるためのパフォーマンスです。神を侮辱した者として、このキリストに戦慄を、そして剣を覚える、そのイメージを定着させるために、彼は大祭司の衣を裂いたのでした。エレン・ホワイトの言葉を見ましょう。冒涜罪におののいた形で、民衆に強い印象を与えるために、引き裂かれた祭司服は、邪悪に満ちた心を覆った。彼は、サタンに鼓舞されて行動していた。豪華な祭司服の下で、彼は神の敵の働きを成し遂げていた。このことは、祭司や支配者らによって繰り返しなされてきた。この大祭司の衣を着ることが許されていたものは、神の律法と神の契約の知識について保管する真理の保管者、すなわち神と契約関係にある祭司職の者だけが、この祭司の衣を着ることを許されていました。しかし、大祭司カヤパは、自分からその大祭司の衣を裂くことによって、自分が真理の保管者ではないことを自ら明らかにしました。彼はキリストを十字架につけるという恐ろしい目的達成のために、神のご栄光の象徴として、真心から教訓として、このそういう思いを持って作り込められたですね、大祭司の衣までも、いとも簡単に裂いてしまうのです。これが、偽りの祭司カヤパの完全に罪に腐敗した精神です。エレン・ホワイトはこのように言っています。キリストを十字架につけた者たちの宗教は、見せかけであった。神聖と思われた祭服は、腐敗と憎悪と犯罪に満ちた心を覆った。彼らは、利益を信心と解釈した。祭司は神によってでなく、不信で凝り固まった政府によって任命された。祭司の地位は商品のように売買された。カヤパはこのようにして祭司職を獲得したのであった。彼は神の任命によるメルキゼデクに等しい祭司ではなかった。彼は邪悪を働くために買収された。神に従順であることについては何も分かっていなかった。形だけの信心は持っていて、これが彼に虐げるための権力を与えた。この形だけの信心とありますけれども、これはこの自我の野望を達成するために、キリストが神を冒涜したということに対して、偽りの正義感を演じ、それを信心であると主張したわけです。この大祭司カヤパが、キリストのこの言葉に向きになったのは、そのためでした。つまり、自我の目的を達成するためでした。この精神は、自分の利益のためには、神様のため、また、教会のためという大義名分を用いて、そして、聖書と証の文の悔い改めの原則を捨てるクリスチャンの精神です。そして実際、そのようなクリスチャンが、非常に 多いとエレン・ホワイトは書いています。祭司職はあまりにも悪用されていたため、キリストがご自分を神の御子であると宣言されたとき、カヤパは戦律を覚えたふりをして、イスラエルの聖なるお方に冒涜の罪を着せた。今日、クリスチャンと称する多くの者は、心が低くされ、和らげられてもいないのに、外見上の悔い改めを装って、衣服を引き裂く危険がある。これがクリスチャン生活において非常に多くの者が失敗し続ける理由である。過ちに対する見せかけの後悔が示されるが、彼らはそのこと自体を悔い改めなければならない。このようなクリスチャン、実は私もですね、そういう経験があるわけです。この悔い改めに対して、本当にこの正しい概念を持てるようになったのはですね、この沖縄に来て、本当に現代の真理をですね、学ぶ中において、神の律法について知り、そして神の食材の方法、完全なる神の食材の方法について知ったときにですね、すべてのこの贖いの、あまりにもこの完全な方法を初めて知ったときに、この方法以外に私の罪を許す、完全に許す方法はないということに同意できました。でもそれまでは本当に何が罪であるか、そしてどのようにして悔い改めるのか、本当にその意味が分かっていませんでした。もしそのような、沖縄に来るまでの私のようにですね、そのようなクリスチャンが見せかけの後悔、また、そういうことを本当に悔い改めていると自分で思い込んでいる限りは、その人は変わることができないと言われています。ここに先ほどのエレン・ホワイトの言葉には、そのこと自体を悔い改めなければならないと書いてあります。さもなければ、大祭司カヤパと同じ運命に陥る危険性があるのです。大祭司カヤパは、このような精神で、衣を裂くことによって永遠に祭司のこの職を失うことになりました。もし私たちクリスチャンが外面的な悔い改めに満足しているのであれば、その人も大祭司カヤパと同じように永遠にこの神の許しが与えられる機会を失う恐れがあります。エレン・ホワイトはこのように言っています。引き裂かれた衣はカヤパの職務を終了させた。自らの行動によって彼は自分自身から祭司職の資格を剥奪した。キリストに有罪宣告を下した後、彼は最も不当な劇場を示さないで行動することができなくなった。苛まれた良心が彼を懲らしめたが、悔い改めに導くほどの悲嘆は感じなかった。見せかけの悔い改めというものは、外面的に衣を引き裂くことと同じことになります。そして、そのような行動をする者は、神からせっかく許しのチャンス、許しの機会が与えられているにもかかわらず、そして、キリストの義の衣が着せられているにもかかわらず、それを破り捨てる行為になるのです。その自らの行動によって、彼は自分自身から、この祭司職、この資格を剥奪されるのです。このように、外面的に衣服を裂くという、この見せかけの悔い改めと、そして心を裂く本物の悔い改めというものがあることがわかります。私たちはその違いについて、 明確に知っておかなければなりません。なぜならば、気がつかないうちに大祭司カヤパと同じ過ちを犯している危険性があるからです。ここで本当の悔い改めについて確認したいのですけども、そもそもクリスチャンはなぜ悔い改めるのでしょうか。これに対して正しい概念を持っていなければ、正しく悔い改めることは非常に困難になるかと思います。なぜならば、悔い改めには精神が伴うからです。神が正しく教える悔い改めについて考えてみたいと思います。悔い改めるために、まず最初に行うことは何でしょうか。それは、自分の罪について何が罪であるかということを認めることです。私も沖縄に来て、立法について学んだということを皆さんにお話ししましたけども、この立法について知ったら何が罪かっていうのがですね、立法によって判断できるようになるわけです。そのことによって、本当にこの悔い改めの基準というものがしっかりと頭の中に与えられるわけです。そしてこの罪を認めたときに、その罪自体があまりにも自分に対して影響力があるゆえ、言い換えれば自分があまりにもこの罪に対して無力であるゆえに、罪人は自分とこの罪とのですね、この深い関係性を認めて絶望しそうになります。そんな自分が恥ずかしくて、そして情けなくて、皆さんそのような経験があるでしょうか。しかし、その自分の無力さを知った者、この経験をした人だけが、初めてこの心を裂く、その本物の悔い改めのスタートラインに立っているのです。ここからしばらくキリストへの道から学んでいきたいと思いますけども、自分の罪を認めて神の前にへりくだらない者は、神に受け入れられる最初の条件さえ果たしていないわけであります。再び悔いることのない悔い改めをし、本当にへりくだった砕けた心で罪を告白し、自分の罪悪を心から憎んでいるのでなければ、誠に罪の許しを求めたとは言われません。自分の罪を認めた者は、悔い改めに進んでいきますけれども、私たちは、自らの意思を持ってですね、自分のこの罪を告白します。私は、この、神に悔い改めの告白をするときはですね、非常に具体的にその罪のことを詳しく言い表して、例えばですね、これは一つの例なんですけども、神に対する罪の告白の一例ですね。例えばじゃあ、どれぐらい具体的にこの神様に言い表すかですね。例えば、神様、私は〇〇さんに対して、あの時、罪深い妬みの感情を抱いてしまいました。どうぞこのような私を憐れんでくださって、キリストの十字架の功績によってお許しください。この妬みの感情っていうのは一番わかりづらいものです。多くの場合、違和感が心の中にあるぐらいしか気づかないんです。でも違和感があったという事実があるんです。でも、その違和感があった事実を神様によって、この聖霊によって思い起こさせて、それを掘り下げていくと、あの人に対して妬みの感情を持っていたっていう自分が見えてくるんです。そのことを、妬みの感情を抱いてしまいましたというね、そのような告白を神にしなければならないということですね。 エレン・ホワイトはこう書いています。キリストの道の47ページ。罪の告白は、それが公のものであっても、個人的のものであっても、真心からのものであって、十分に言い表されなければなりません。罪人に無理に強いて言わせるものではありません。また、告白は軽率に、不注意になされてはなりません。本当に罪がどんなに忌まわしいものであるかを認めていない人に強いるものでもありません。心の奥底から湧き出てきた告白は、限りない憐れみを持ちたもう神へ通じます。このように、自分が犯した罪がですね、妬みというものは、これはなかなか表面には現れづらいです。自分の中でのことですので。でも、自分が心の中で犯した罪であっても、律法は心で守るものと聖書は教えています。ですので、本当に自分が律法に心で違反したことを知ったときにはですね、その犯した罪について神の御前に悔い改めて、このように具体的にですね、言い表さなければ、告白しなければなりません。しかし、もし誰かに害を及ぼしたという事実がある場合は、神に悔い改めを告白するだけでなくて、その害を及ぼした相手に対しても謝罪が必要となります。例えば、先ほどの害を及ぼした相手に謝罪する一例ですね。神様に謝罪することを、これはもちろんのことなんですけども、例えば、その相手に対して〇〇さん、先日私はあなたに対して妬んでしまい、あなたが傷つくような無神経なことを言ってしまいました。ごめんなさい。どうぞ私を許してください。例えば、この妬みということが心の中で起こっただけじゃなくて、それが何か無神経なこと、その人が何かにこの陥るようなね、状況に導くような、そういうことを言ってしまったときは、そのことを害を及ぼした相手にも謝罪しなさいとエレン・ホワイトは書いてるわけですね。キリストの道の中で。キリストの道の47から48。誠の告白は常にはっきり自分の犯した罪そのものを言い表すのであります。神にだけ告白すべきものもありましょう。または、誰か害を被った人々に告白しなければならないものもありましょう。あるいは、公のものであれば、公に告白しなければならないこともありましょう。いずれにせよ告白は、すべてはっきりとその要点に触れていて、犯した罪そのものを認めねばなりません。しかし、このような告白は、非常に勇気がいります。なぜならば一番頭を下げたくない相手に対して謝罪しなければならないからです。それは何か自分の弱さを見せるような錯覚すらあります。しかし、この告白ができる人こそ本当の意味で信仰の勇者なのです。またこの辛く恥ずかしい過程を経なければ、本当の意味で自分の罪を捨てて勝利することはできないのです。キリストへの道の中にはこう書いてあります。真面目な悔い改めと改革が伴わない告白は、神に受け入れられることはできません。はっきりとした変化が生活に現れ、神の嫌いたもうすべてのものを捨てねばなりません。本当に罪を嘆いた結果は、そうなるのであります。私どものなすべきことは、はっきりと示されています。正直ですね、このように相手に謝罪することは、自分の意思だけで行うことは、とても困難です。 私自身もですね、この罪人ですので、多くの罪を犯してまいりました。神様に告白することは、意外にできるんです。しかし、害を及ぼした相手のとこに行って、それを謝罪することがどれほど勇気がいることか、できればそれは避けたいんです。しかし、私は、このように祈りました。相手に謝罪する勇気を得るための祈りですね。神様、私は〇〇さんに対して謝罪するべきであることはわかります。あなたに正直に申し上げますが、私は謝罪したくありません。しかし私は、この罪を心に持ち続けるべきではないことはわかります。どうぞ謝罪する勇気と信仰を私にお与えくださるようにお願いいたします。私も未だ、家内とですね、時々、まあ、こういうこともあるんですけどね。しかし、その中でやはり謝罪しなければならない。でも、謝罪したくないわけです。そういう時は、一旦退いてですね、このお祈りをします。でも、不思議と、時間はちょっとかかりましたけど、不思議と自分からこれを言い表すことができるようになるんです。このような正直な祈りをすることはですね、恥ずかしいことではありません。神の御前から聖霊が助け主として送られて、そして信仰と勇気を得ることによって、その難しい謝罪も可能となります。しかし、この祈りもせずに、ただ自分の罪の結果生じた損害について、この謝罪を先延ばしにしているならば、その罪は、先延ばしをしている限りは永遠にその人に属することになります。そして、そんな中で、徐々に罪に抵抗する力が著しくなくなって、さらに罪に対して今度は盲目的になってきて、そして、この先延ばしをする言い訳があるわけですけども、この言い訳自身がですね、キリストの十字架よりも救い主になるんです。この状態は、キリストの義の衣を着ていない状態になります。そしてそういう状態であれば、神の裁きの時にとても耐えられない状態になります。キリストへの道の49ページから51ページまで、罪のために道徳的知覚が鈍くなってしまうと、悪を行う者は自分の品性の欠陥を認めもしなければ、自分が犯した罪の恐ろしさを悟ることもありません。罪を示す聖霊の力に従わなければ、人は自分の罪に対して部分的の盲目でいるわけであります。ですから、その人の告白は真面目でもなければ熱心でもありません。自分の罪を認めて、悪かったとは言うものの、その度に自分の行為に弁解を付け加え、ああいう事情さえ起こらなかったら、自分はああもしなかったし、こうもしなかったし、何も叱られることはなかったのだと言います。己を義とする精神は、偽りの父である悪魔より来たもので、アダムの息子、娘は皆この精神を表しました。こうした告白は、聖霊に動かされたものではありませんから、神に受け入れられることはできません。罪を認めて、そして相手に謝罪するという、この神の求められる正しい方法によってのみ、その人は罪から決別するという意思を持つことができます。この意志は聖霊によって与えられる。 そして実行されるのです。これこそキリストの十字架の功績による完全な救いの実践になります。誠の悔い改めは、自分の罪を自分で負い、何の虚飾も偽善もなく罪を認めるのであります。そこには罪の言い訳をしたり、自己を正しいとするようなことの少しもない真心からの告白の精神が見られます。キリストは罪を許す功績を打ち立てるために、この犠牲の備えとして十字架につけられ、そして私たちに助けにし聖霊を送られるために天の聖所に入られました。そしてキリストは、その事実を信じる者には悔い改めの心を起こさせ、そして告白と謝罪という許しの完成を実行させる、この聖霊の力を誰でも体験することができるようにしてくださいました。私たち罪人は、ともすれば見せかけの悔い改めによってキリストの十字架を無効にすること、すなわちキリストの義の衣を裂くという大祭司カヤパの精神を表してしまう危険性があります。しかし、十字架のこの裁判の時に、キリストは目の前でカヤパが大祭司の衣を裂きましたけども、キリストはご自分の衣を裂くことはなさいませんでした。キリストが裂かれたのは、私たちの罪の身代わりとして差し出されたご自分の肉体を裂かれたのです。罪人である私たちは、そのことを信じることによって命に至る道を歩むことが許されているのです。エレン・ホワイトの言葉を見ましょう。誠の大祭司と堕落したイカ様のカヤパは何と異なっていたことか。キリストは罪の汚点もなく純真無垢の状態で虚偽の大祭司の前に立たれた。キリストは全人類の罪を悲しまれた。キリストはカヤパが見せかけのために衣を裂きながら、彼の魂に宿る偽善を知りつつ、彼の罪さえも負われた。キリストは衣を引き裂かれなかったが、彼の魂が引き裂かれた。人類の罪を負う者として十字架にかかられたとき、人の肉体という衣が引き裂かれた。その苦しみと死によって新しい生きた道が開かれた。日曜休業礼に備えるために、私たちが今取り組まなければならないことがあります。それは、日ごとに正しく悔い改め続けることです。それを決してごまかしてはいけません。そうしなければ、神の裁きの時に私たちは決して立てないでしょう。私たちのためにキリストの裂かれた肉体は、私たちに新しい生きた道を提供し、その道はすでに開かれています。私たちはその救いの道に今すぐ進まなければなりません。大祭司カヤパのように、見せかけの悔い改めとしてキリストの義の衣を裂くのではなくて、神の聖霊の力によって一つ一つの心の中の罪を確実に神様によって、そしてキリストの十字架の功績によって許していただきたいと思います。心を裂く誠のこの悔い改めの経験に預かりたいと思います。 そして、へりくだる者に無償で提供されている、このキリストの義の衣を、日ごとに感謝と恐れを持って、聞き続けていきたいと思います。はい、それでは、終わりの賛美歌、契約の虹の57番ですね。心の板つきさえもご一緒に賛美いたしましょう。愛するご在天のお父様、私たちは罪深く自分の罪を認め、またそれを言い表すことも困難です。勇気が必要であり、また信仰が必要であります。本当に信仰にかけた私たちを憐れんでくださるようにお願いいたします。まもなく神の裁きの時が私たちに及ぶ時に、私たちに罪が残ることがないように、一つ一つの罪を正しい方法によって悔い改めることができますように、どうぞ勇気と信仰を私たちにお与えくださるようお願いいたします。どうぞその思いを起こさせ、かつ実現に至らせてくださるようにお願いいたします。この祈りを感謝して、救い主イエスキリストのお名前を通して御前にお捧げいたします。
以上をもちまして本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は三重の使命、または三天使の使命であります。 サンライズミニストリーは、この現代の真理をメディアを通してできるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は、次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡那紀仁村阿座今泊1471サンライズミニストリー、電話0980-562783、電話0980-562783、ファクシミリ0980-562881、ファクシミリ0980-562881、 E メールアドレス contact@srministry.com。 なお、説教 CD の内容はホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは www.srministry.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。